瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
こんにちは、高橋千恵子です。毎週土曜日は暮らしの安全安心情報です。今日は長根連区のふれあいセンターレインに伺って、長根連区自治会長の坂本瑞夫さんと防犯委員長の佐藤幸雄さんに地域の防犯活動についてお話を伺います。坂本さん、佐藤さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、自治会長の坂本です。よろしくお願いします。
こんにちは、防犯委員長の佐藤幸雄です。よろしくお願いいたします。
さあ、長根連区ではもう地域を挙げてね、いろんな防犯活動を行っていると伺いました。今日はね、具体的にどういう活動をされているのか教えていただきたいと思います。まずこの防犯活動、大きく分けていくつくらいあるんですか？
4つですね、うん、1つはですね、防犯パトロール、2つ目がですね、青パト社による町内地域内のですねパトロール、それから、小学生を中心としたですね子ども見守り隊、それから高齢者をですね中心としたお困りごとお助け隊ということで、その4つで、今約450人余りの延べ人員で取り組んでいます。
そうですか。なんか必要な活動がほぼ網羅されているというような感じですけれども、じゃあ一つずつ具体的にね、もう少し深くお話しいただきたいと思います。まずは防犯パトロール隊、これはいつ頃できたんですか？
これはね、平成17年のですね、6月にですね発足してるんですね、この活動はですね、流れ連区には12の町内がありまして、その町内に防犯委員という方がいらっしゃいまして、その方とか各種団体の方々、それから任意で自発的に活動に参加してくれる方含めて、こういう方がですね、毎月1回長根の公民館にですね、集まっていただきまして、自治会長の挨拶、それから瀬戸警察署のおまわりさんのね、指導を受けまして、でその後ですね、参加されている100人から120人の方々が自分の町内に分かれましてね、各町内を約1時間パトロールしていくと、そういう活動ですね。これをずっと現在も続けてきているわけですね。
各連区はそうだと思うんですけども、防犯委員になる組長さんがいるわけですね、そういう人が1年ごとに変わっていく、長根の場合は防犯リーダーっていうのを作ってありましたね、セミプロみたいな、防災と防犯を兼ねたリーダーを作ってまして、少なくとも3年はやると、ほとんどの方が10年近くそれをやってるわけ、17年から今までずっとやってる方が多いんですけど、そういう方がずっと継続してやってるから、こうやってうまく続いてるんだと思いますね。
町内の方も毎年変わりますから、10年続けていればその10倍の人数ですから、結構大勢の方がですね、活動したことになりますよね、
やっぱり自分で活動してみるといろんなことが分かりますよね。
そうだと思います、
そういう話があった、自分の町内を回ると、ここが暗いだとか、ここが危なそうだとか、そういうのがやっぱり町内会長を含めた、そういう人に伝わって伝統をつけるとかね、そういうのはそれでできるわけですね、
その夜のパトロールだと昼間だと分かんない、その暗さとかね、そういったこともね、よく分かりますもんね。
特にそういう意識して回ってますからね、そういう意味ではですね、ただ回るのとわけ違いますんで、よろしいかと思いますよね。
そうですか。まずこの防犯パトロール、本当にね、地域のことを知る、地域を守るためには一番大事な活動ですよね。じゃあ、2つ目の青パトでしたか、青色防犯パトロール隊、
これはですね、今昼間1回、夜1回ということで、2班に分かれて約1時間ずつですね、長根連区内をねパトロールしてまして、それで昼間は主にですね、小学生を中心にパトロールすると、夜は全域をですね、回ると。コースはですね、当番に任せてありまして、任意に選んで回っていただくということで、ずっと続けてまして、
やっぱり小学生が下校する頃を昼間やってるんですね、やっぱり下校時って犯罪に巻き込まれると、そういうのが多いんで、昼間の青パトの巡回は下校時を狙ってやる、夜間は7時半から8時半頃まで。
安心ですよね、地域の方もね。
でその青パトもですね、平成の20年から続けていますので、今年で10年目ですね、
じゃあ今度は子ども見守り隊ですけれども、
子ども見守り隊はですね、朝の小学生の登校時間に合わせて道路の交差点のとことか、それから自宅の前でだとか、そういう要所要所にですね、立っていただける人に立っていただいてですね、それで子どもたちにですね、犯罪、交通事故、そういうことにですね、気をつけていただくように声かけをし、また子どもたちに挨拶をね、して、逆に今子どもたちから大きい挨拶をいただくというような状況ですけど、まあそういう活動をですね、学校のある日は毎日やってるわけですね。
はい、そうですか。ね、もう親としてもね、そういったふうにちゃんと見ててもらってるとね、安心ですもんね。
そうですね。
いや、子どもたちもね、本当におじさんたち、おばちゃんたちがいてくれてね、安心だななんて思いながらね、
そうですよね、
登校ね、下校してると思います。さあ、そしてもう一つありましたよね。お困りごとを助けたい。
困りごとを助けたいというのは、まあ、一番最後にできた、
はい、
平成24年ですね、はい、
これは県警も入ってですね、やっぱり警察だけでは地域は守れないということで、警察と地域が一緒になってやろうという絆プロジェクトというのを立ち上げたんですね、県警が、まあ、その中で、まあ、多分瀬戸警察が流れがよくやってるからということで、まあ、県の中の2つの団体に選ばれましてね、はい、でワークショップを繰り返しながらどういうことをやっていけばいいかということで、まあ、小学生にはこういうことをやってるけど高齢者はどうだろうということで、まあ、高齢者を中心に、我々ができること、それは例えば、防犯で言えば察し締まりをつけるとか、それからそういう鍵のところにですね、フィルムを貼るとかね、そういうことをやってます。ただお助けたちのもっと幅が広くって、木を切ってほしいな、ね、庭の木をね、剪定はできませんけど切るくらいはできますからね、
指導するとかね、
そういうのを要望があれば出かけていってやると、
助かりますよね、
それも助かるでしょう ね、これ我々が始めたんじゃなくて他の連区が始まったんですけど、やはりこうしばらくお母さんやお父さんと離れて帰ってきてみると、ものすごくこう家の中も汚れてるし、もう安全安心ができないような状態だということで、補給になって清涼地区だったんですかね、そういうところで始めて、まあ長年も、じゃあやろうということで始めましたけど、
この長年地区っていうのは高齢化率って結構高いんですか？
全連区の中では、低かったですけど、だけどね、後期高齢者75歳以上が去年から1000人を超えましたね、全体の人口は9000数百人、その中で1000人以上が75歳に以上、
そうですか、
まあ、高齢者65歳以上は今 25% くらいですかね、
でも、まあ、これからますますこのお困りごとお助け隊の活躍の場が増えるかもしれませんね、
そうですね、
まあ、しかし長年はもう町づくりの中に平均寿命を伸ばすんじゃなくて健康寿命を伸ばせということで、ここはもうこの連の中で異世代交流をしようということで、おじいちゃんもおばあちゃんも子供一緒くたになってやってますから、そういう意味ではすごく元気な町だと思います ね、
ね、この防犯活動もね、もう子どもたちからおじいちゃんおばあちゃんまで皆さんが安全安心に暮らせるということで ね、皆さん活動されてるんですもんね、はい、これからもね、もうますます活躍をしていっていただきたいと思います、
みんながそういう意識が出てくればね、
そうですね、本当に意識の問題ですよ ね、
まあ、大勢の人がこれだけの活動をやって、毎年こう変わるメンバー、町内の人変わりますから、そういう意味ではですね、意識っていうのが順々にね変わってくると、そういうのを思いますしね、
やっぱり犯人にとってね、この町は手強いぞと思わすのが大事なんですよ、
はい、わかりました、ありがとうございました。今日は長野連区自治会長の坂本瑞夫さんと防犯委員長の佐藤幸男さんに地域の防犯活動についてお話を伺いました。